ヨハネの黙示録の11章であります。11章全体を読みましたが、今日は11章の1節から14節まで。この黙示録の御言葉を通して恵みを受けておりますが、改めて聖書とはどのようなものであるかを教えられております。このように11章までやってまいりましたけれども、この黙示録は本当に何度も何度も読むべきものだな、その思いを一層強くしております。これがただの学びであればですね、1章を学んで2章を学んだ、3章を学んだと、11章まで来たと、こうやって積み重ねてきたと、こういうふうに受け止めることもできますが、学べど学べどですね、これが何を語っているかはっきりとする部分と曖昧な部分と、でもじゃあ全然ここから恵みがないかというと、本当に力づけられたり、さまざまなことに気づかされたりですね、こういうことを経験しながらここまでやってまいりました。実際この黙示録というのは少し学びのようになりますが、さまざまな立場からこの黙示録を解釈いたしまして、5つの立場があるそうです。この黙示録というものをどういうふうにこう筋道立てていくか、5つの立場があるそうです。だからこの黙示録の仲介を書く人たちの仲介を読んでいくとですね、その仲介の立場に従って基本的に5つの立場からいろいろなことが語られるということです。でもじゃあバラバラなのかというと、そうではありません。本当にこの黙示録に取り組んだ、本当にこの学者たちですね、この学者の人たちは先ほど申し上げたようにはっきりとしていることがあるわけです。そのことについてはそんなに意見が分かれないわけですね。はっきりとしていること。これは、このはっきりとしていることというのは、別に学者たちの意見を聞くまでもなく、私たちが読んではっきりすることと違いません。この点、大事なのは。そしてさらに、一体ここはどうなのかな、こう、問うていくときに、いろいろとこう分かれていくわけです。でもその場合でも、本当にこの聖書そのものに取り組んだ学者であるならば、自分だけがこのことを最終的な答えとして持っているんだというふうなことは決して語りません。これが本当の神様の御前で謙遜に御言葉に学ぶ者の姿ですね。聖書というのは実際これは生きた書でありまして、私がこのことについて最終的な答えを持っているというふうな姿でこれを語り始めたならば、それは偽物です。それは偽物です。そのようなことを言い始めて、あるいはそのように教え始める者たちが出てきたとするならば、それはまさしくキリスト教を異端です。神様を超えて自分の権威で聖書を好き勝手に扱い始める者たちです。実際、今の時代でもイエス・キリストの十字架の救いというものを明瞭にその中心をすっかり曖昧にしながら似て非なるものを述べ伝えていく団体がありますね。とても宣教に熱心です。例えばモルモン教とか、あるいはエホバの証人とか、統一教会とか、こういう団体はですね、 聖書の他にもう一つ何らかの文書や教えを持っていますから、それに属している人たちの間にこの聖書に取り組む時のような謙遜さはありません。もう答えはここにある。ここにある。その姿は本当にクリスチャン、死を信ずる人たちよりも死を信ずる者らしい姿をしているかもしれません。みんな似ているかもしれません。その謙遜な態度とか、その熱心な態度とか、その言動とか。だけども、その根底、その一番中心にあるのは、聖書がはっきりと語っていない事柄を、もう一つの教えで解いていくことです。これは聖書の上にもう答えを持っているから。でも、本当にこの生きた御言葉に取り組むキリスト教会はですね、今に至るまで、はっきりしている事柄をしっかりと掴みつつ、繰り返し神様の御前にへり下って、通って明らかにされながら、本当にそのへり下っていく、その歩む姿、ここから離れたことありません。そしてもう一つ、何よりもはっきりしているのは、このイエスがキリストだということです。十字架につけられたイエス、そして復活なさったイエス、この方に望みがあると。このお方だと。このお方を離れて、尊い聖書の教えをいくら教えられても、それにはついていけません。このお方をないがしろにしながら、いかに聖書が教えるような教会の姿が整っても、その教会の中では落ち着きません。これです。十章を見ますと、一節二節、こうあります。それから私は杖のような物差しを与えられてこう告げられた。立って神の神殿と祭壇とを測り、またそこで礼拝している者たちを数えよ。しかし神殿の外の庭はそのままにしておけ。測ってはいけない。そこは異邦人に与えられたからである。はっきりしていることがあります。ここでヨハネに杖のような物差しが与えられた。そしてその物差しによって測って区別がなされたということです。その物差しによってしっかりと測られ、そしてまた数えたんですね。その神殿の中で礼拝している者の数がしっかりと数えられました。立って神の神殿と祭壇とを測り、またそこで礼拝している者たちを数えよ。そういうふうにこうしっかりこう分けられたということです。分けられた。この測る数えるというのは同じ言葉ですけれども、このヨハネはその神殿に行って神殿、それをしっかりと測って、そしてまたそこにいる人たちの数を数えて、そしてその神殿の外の庭としっかりと区別がなされました。区別がなされた。じゃあその神殿の外の庭とどういう違いがあるのかというと、二節。しかし神殿の外の庭はそのままにしておけ。測ってはいけない。神殿の外の庭は測ってはいけない。放っておけ。じゃあ放っておかれたらどうなるのかというと、こうです。そこは異邦人に与えられたからである。ここで異邦人って言っているのは、神を知らない者、神を恐れない者、こういう者たちにそこはもう与えられた。彼らは42ヶ月の間、その聖なる都を踏みにじるであろう。こうですね。だから、ここで私たちが見ている幻はですね、しっかりとした区別がなされているということです。神殿と、神様を本当に礼拝する神殿と、そして 神殿の名をもっては呼ばれているけれども、異邦人の庭。神殿の名をもっては呼ばれているけれども、異邦人の庭であって、そこは神様を恐れない者、神様を知らない者たちが好きなように踏みじる、にじっていく。荒らしていく場所。ここはしっかりと分けられているということ。この幻の前にどういう幻がヨハネから語られたかを私たちは思い起こす必要があります。このヨハネの黙示録は先ほど申し上げたように何度も何度も読むべきものですね。順番にこう読んでいくわけです。そうするとそれを通して私たちの中に絵が浮かぶと言ってもいいです。絵が浮かぶ、神様が見せてくださる絵が。じゃあこの前に私たちはどのような絵を見ていたかというと、一人の天使が手に小さな巻物を持っていて、そこには字がびっしりと書いてあって、開かれたものであって、それを取って食べようと言ったんですね。それを取って食べる幻を見ました。それを本当にこう入れた。取って食べる。死を信ずる者たちがですね、本当にその御言葉を、そういうことをつまみ食いするんじゃなくて、丸ごと、本当にそれを体の中に、心の中に入れるという幻を見たわけです。まあ、戸の外に立って叩くんではなくてですね、イエス様が戸の外に立って叩くんではなくて、イエス様の声を本当に私たちの心の外で聞くんではなくて、その御言葉がその人たちのうちに本当に入ってくる、それを見たわけです。その幻を。そしてそれを腹の中に入れたら、食べたら、口には蜜のように甘かったが、腹は苦くなった。まあ、腹は苦くなったとは、腹の底から苦しんだということですね。でも死にません。苦しんだということを聞いてですね、私たちは、なんでこれがいいことなのか戸惑うわけですけれども、でも、苦しむべくして苦しんだわけです。そして口には蜜のように甘かった。その口に蜜に甘い、その甘さはその腹の苦さを補って余りある甘さだったと私たちは見てよいと思うんですね。実際フィリピの信徒への手紙においてパウロが教えたように、私たちはキリストイエスのために苦しむことさえ恵みとして与えられているのだと。ただの苦しみであったら何の意味もないものですけれども、キリストのために苦しむんだったら、キリストがせよと言ったことにおいて、キリストがついてこいと言ったことにおいて苦しむんだったら、まあそれが力強くどんどんついていって苦しむこともあるでしょうし、また本当におずおずとついていって苦しむこともあるでしょうし、それぞれ私たちが苦しむ苦しみ方にはいろいろ違いがあると思いますけれども、でもたとえ何であれかんであれキリストイエスのために苦しむんだったならば、それもまた恵みとして与えられているんだと。ここには少し今日のところから脇へそれることになりますが、もう少し説明を加えればですね、私たちが自分で本当にキリストにですね、素晴らしく従って、まあ素晴らしくということ自体に私たちは従いながらも愚かさがあり、足りなさがあり、罪がありますけれども、それでも本当に自分で最善を尽くして、力を尽くして、なんとかキリストに従ってと思って、そういうふうに苦しむこともあると思います。だけども、本当に惨めに神様に対して罪を犯して、それでたとえ苦しんだとしてもですね、あの放蕩息子がそうであったように、主に立ち返るときには、それを主はご自身に従う者の苦しみと認めてくださるということです。これが主の憐れみです。だから主のために苦しむことも恵みとして与えられているわけです。まあ、このように御言葉が私たちの腹に入るから、腹には苦くなり、そして舌には蜜のように甘い。蜜のようなその甘さによって慰められながら、 腹の底から出てくる苦しみに苦しむことはあるかもしれないけれども、しっかりとそのことにおいて神様との交わりのうちに歩んでいく者の姿があるわけですね。まあ、教会の姿といってもよいです。そしてその幻の後、今日の箇所があったわけです。神の神殿を測れ、そこで礼拝している者を数える、そして外の庭は放っておけ、神様を恐れない者たち、知らない者たちに踏みにじられるままにしておけ。これはある意味で現実の教会の姿です。現実のクリスチャンの姿です。教会もまた完全なものではありません。いろいろなものが入り込んで、いろいろな仕方でその純真さ、神様の目から見て本当に清いとされる姿から離れている、そういうものがいつでも教会の中にあります。また私たち自身もそうです。私たちが完全な清さを持って神様との交わりの中に生きています。神様を信じるその信仰があります。だけども神様を信ずる信仰と離れて違うものも私たちの中に入っても来るし、また残り続けてもいます。こういう姿ですね。実際神殿とは今やあなた方自身なのだと聖書は教えます。コリントの信徒の手紙の第1、3章の16節、そこを見ますと、神殿とはあなた方自身なのだと教えます。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。あなた方自身が神殿なんだと、神の霊が宿っているところ、そこが神殿なのだと、こう教えるわけです。神様の霊が宿って、神の御言葉が語られるところ、信じられるところ、それが神殿なのだと教えるわけです。今や神の御言葉は私たちの心の外にあってですね、いつでも心の外から語りかけるものではなくて、もはや私たちの心の内に入ってきて、そして神の霊が宿り、その御言葉を繰り返しことごとく思い起こさせる、そういうありさまがあなた方なのだと教えてください。あなた方が神殿なんだ。だからここで測られているのは教会であるとともに私たち自身です。私たちの本当にその心のありさまです。神の霊が宿っている私たち自身です。そこが測られているわけです。そしてここにあるようにですね、本当に礼拝する者たちが数えられています。また本当に神の霊が宿って異邦人が踏み荒らすことができない場所、ここがしっかりと測られています。私たちの心もそうです。神の霊が宿っている限り、神の霊によって私たちが死を礼拝するようにとされている、私たちの一番深いところですね、ここは測られているということ。そして異邦人が踏み荒らすところはそのままにしておけない。まあ教会の歩みにおいても私たちの歩みにおいても、その中で私たちは歩みながらですね、やはり神様の霊だと、やはり神の御言葉だと、まあこういうふうにますます自分が何者であるか、一人一人もですね、死を信ずる一人一人も、また教会も、自分自身をますます神様の霊の宿るところとして確認もするし、またそのことが明らかにもなっていくし、そういう姿であります。そして神の霊が宿らず、そして本当に神様を礼拝するのとは違った、それが、まあ、見かけだけのものであるならば、そこは踏み荒らされ、そして放っておかれ、そして捨てられ、 かりとその分離がなされていくということです。守られるべきところはますます守られるということです。まあ、このことを見よということですね。神の霊が宿っているんだから本当に守られるということです。黙示録の11章はさらにこう続きます。2節から読みますと、神殿の外の庭はそのままにしておけ、測ってはいけない。そこは異邦人に与えられたからである。彼らは42ヶ月の間この聖なる都を踏みにじるであろう、ね、42ヶ月の間そこは踏みにじられるということだ。まあそこに私たちの心を置いてはいけないということです。神殿の外の庭のところに心を置いてですね、異邦人が踏みにじるままにここで右往左往しない。主が測ってくださった、本当に主が測ってこう分けてくださった、この神殿の中に私たちの心がなければならない。ここで神様を見上げながら、本当の意味で神様を礼拝しながら、初めて主の御言葉をいただき、そしてイエス・キリストの名によって歩む教会は、あるいは私たちは本当に私である、また教会であることができるということです。42ヶ月とありました。この42ヶ月というのは年数にすれば3年半、日にちにすれば、これは大雑把な数え方になりますが、1260日、この後1260日という言葉で出てきたり、3年半という言葉で出てきたり、この42ヶ月ということが繰り返し期間を表す言葉として出てきます。これはどういう期間を表すのかといえば、ヨハネの黙示録の12章です。5節、こうあります。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられた。まあ、これも幻を通して語っていますが、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。まあ、ここで私たちは聖書に親しんでいるなら詩編の2編が思い浮かびます。詩編の2編に出てくるメシアの姿です。そして子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられた。イエス・キリストの昇天を指し示しています。女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。まあ、改めてこの1260日はイエス・キリストが昇天した後の教会の時代であることがわかります。教会が荒れ野で、本当にいろいろ試みられながら、主が再臨する時まで過ごす期間です。この42ヶ月の間、だからキリストが昇天されてから、今私たちもその42ヶ月の中にいますけれども、神殿の外の庭は好きなように異邦人が来て踏み荒らして、踏みにじられるままになっているということです。これはやがて捨てられるべき庭です。そこに私たちが身を置かないで、そこに心を置かないで、主が測ってくださった中に身を置く、心を置く。そしてここに本当に留まって救われようです。まあ、いろいろなことを主を信ずる人々も教会も経験すると思いますが、こういうはっきりとした部分ですね。自分の心が、自分たちがどこに置かれているのか。神殿の外の庭のところで右往左往しながらですね、異邦人が入っていろんなこう外からのいろんなものが入ってくる、ここのところで悩んでいてもですね、見るべきものは見えてきません。喜ぼうと思っても喜べません。主を信じて喜びたくても喜べません。主を信じて本当に喜ぼうと思うならば、 死を信じて救いの道を行こうと思ったらば、この神殿の外の庭のところで右往左往しないで、この主が計ってくださった中にとどまらなければなりません。3節はこうです。3節からのところは2人の証人が出てまいります。2人の証人、私は自分の二人の証人に荒布をまとわせ、1260日の間予言させよう。まあ、ここでも、これは42ヶ月と同じ年月が出てきます。主が昇天されてから再臨されるまでの期間、教会の時代です。この間、二人の証人に荒布をまとわせ、予言させよう。二人ですね。一人ではない、二人。これもまた教会が、あるいは死を信ずる人々が繰り返し経験することではないでしょうか。あ、自分一人なのかな、こう思うときにですね、本当に主に従ってそして歩んでいくときに、一人なのかなと思うときに、決して主は一人でその人を放っておきません。必ず二人。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もいると仰せられたように、私たちは一人で祈ります。一人で神様に向き合います。一人で神様に従っていく決断が求められます。でも、そのようにして歩んでいくものを決して一人ぼっちで放っておきません。二人。教会の姿ですね。教会の姿です。で、教会に1260日の間予言させようということです。予言させよう。この二人の証人とは、地上の主の御前に立つ二本のオリーブの木、かな実をつけ続けるという、実をつけ続ける、実を結び続けるものです。二つのオリーブの木、また二つの燭台、灯火を灯し続けます。この二人に害を加えようとする者があれば、彼らの口から火が出てその敵を滅ぼすであろう。この二人に害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。彼らには予言をしている間ずっと雨が降らないように天を閉じる力がある。また水を地に変える力があって、望みのままに何度でもあらゆる災いを地に及ぼすことができる。しかしです。二人がその証を終えると、一匹の獣が底なしの淵から登ってきて、彼らと戦って勝ち、二人を殺してしまう。倒れるよう、まあ、教会が倒れる姿を見るわけですね。この二人の証人たちが倒れる姿を見るわけです。でもこれで主を明かしする、この予言をする、その二人の証人の働きがもうこれで終わってしまうかというと、こう続きます。彼らの死体は例えてソドムとかエジプトとか呼ばれる大きな都の大通りに取り残される。この二人の証人の死もこのその都で十字架につけられたのである。様々な民族、種族、言葉の違う民、国民に属する人々は、三日半の間彼らの死体を眺め、それを墓に葬ることは許さないであろう。これは晒し物にするということですね。まあ、教会はもうなくなったぞと。ね。あのように予言していた、その予言はもう病んだぞと。こういうふうに眺めるという。晒し物にする。地上の人々は彼らのことで大いに喜び、贈り物をやり取りするであろう。この二人の予言は地上の人々を苦しめたからである。三日半経って、命の息が神から出てこの二人に入った。彼らが立ち上がるとこれを見た人々は大いに恐れた。これですね。まあ、これは、これが、改めて、教会の歴史を学ぶとです。これが教会の姿です。倒れたと思っては起き上がってくるんです。教会のですね、教会の歴史は。本当に倒れたと思っては起き上がってくるんです。 いなくなったなと思っては生じてくるんです。これは教会の大きな歴史を見てもその通りです。すっかり堕落してどこに教会の姿があるかという中から立ち上がってくるんです。教会が倒れたり見えなくなってしまうときにですね、いろいろな仕方でこう見えなくなったり倒れてしまうわけです。外からのいろいろな教会の外からの力によって見えなくなってしまったり倒れてしまうこともあります。だけど教会自身が堕落して、教会自らが本当に教会自らがその教会をですね、一番本当に命となっている部分を潰してしまう。まあこれはカトリック教会が プロテスタントの教会を生み出していったその宗教改革の時代ですね。教会自身がおかしくなってしまいました。いろいろな迫害を耐えてですね、乗り越えて本当に素晴らしい姿で教会を築いていったように見える教会がですね、その姿はとても堂々としたものになっていったんだけれども、その中で教会の外にもないようなおかしなことが教会自身によって行われるようになっていく、そういう時代ですね。プロテスタントの教会が起きてこざるを得なかった時代は。でもそこから確かにもう一回教会が立ち上がってくるわけです。まあこれはいろんな仕方で教会の歴史を見るとですね、繰り返されています。それは教会の歴史であるとともに、私たち死を信ずる者たちの歩みでもあります。倒れたと思ったところから、主の霊が入って、命の息がその人のうちに入って立ち上がってくるんです。また実際そのように立ち上がってきたときには、先ほど見たようにですね、はっきりするわけです。どこに自分が立たなければならないかがはっきりする。どこが測られて、どこが自分のいる場所なのか、自分の心を置く場所なのか、自分が歩むべきものなのかがはっきりするわけです。それ以前には曖昧だった事柄がですね、明瞭になってくるわけです。このような者たちは神の国を受け継ぐことができないとかですね、立法の一点一角たっても廃れないとかですね、あまりにもこれは厳しすぎることじゃないかと、そこまでのことなのかと思っていたことなのが、神様の御前ではっきりするわけです。神様は本当に罪を憎むお方だと。罪を完全に滅ぼしてしまうお方だと。でも同時に罪を犯す人間を憐れんで救うお方だと。このことがますますはっきりするわけです。自分の愛する一人を十字架につけてでも罪を滅ぼそうとするほどに、罪がどのような報いに値するものなのか、とことん人々に示し、とことんその罪を罰するほどに罪を憎むお方だと。でも同時に、その罪を憎むお方が、このイエス・キリスト、私たちのために罪とされたお方を信ずる者たちを憐れんで、あたかも何もそれまで罪を犯さなかったものであるかのように、そのうちなお弱さのゆえに罪を犯しても、なお許しに許しを加えて、救おうとする罪人を憐れむお方であることを知るわけですね。それがますますはっきりするわけです。神様は罪はとことん捨てるけれども、憎むけれども、罪を犯す私たちが悔い改めて立ち返るときに本当にどれほど喜んで迎えてくださるかをますます知るわけです。まあそのように二人の証人が起き上がってくるわけですね。まあ、うるさいことを言うような者たちはいなくなったぞと喜んだけれども、その者たちが立ち上がってくるわけです。まあ、そういう意味で、この二人の証人ほど、地上の人々を苦しめていないのが現在の教会であるというのも事実だと思いますね。語ることが曖昧だから、人々が苦しみます。このメッセージで苦しむこともなければ救われることもない。そのような事柄を、あるいは語っているのではないか。まあそのような事柄しか語れない。腹の底から語らなきゃないですから。 まず私たち自身が、教会自身が悔い改めて腹の底に、本当に口には蜜のように甘いが腹には苦いこの御言葉をしっかり食べないと出てきません。ただうるさくガミガミと何かを言うために、この二人の証人は立てられたのではないんですね。本当に救いを語るわけです。本当に予言するわけです。だから憎まれました。でもこの二人の証人は倒れたと思ったけれども、また起き上がってきた。三日半であります。パッと倒れて一瞬のうちに立ち上がることはないですね。三日半、42ヶ月からすれば本当に一時のことですけれども、三日半です。忍耐によって命を獲得せよと、イエス様は世の終わりの中に歩む教会に教えてくださいましたけれども、忍耐によって命を獲得しなさい。主が期間を縮めてくださらなければ誰も耐えられないだろうともおっしゃいました。だからこの三日半はですね、耐えられないほどの長さではありません。だけども耐えなければならない期間ではあります。三日半必ず立ち上がります。信仰生活もこれを繰り返すと私たちは学んでよいと思います。倒れます。だけども三日半しっかりと忍耐しているが必ず立ち上がります。楽々立ち上がれるほど短い期間ではないけれども、忍耐できないほどの長さではない。その中で立ち上がって強められ、また明瞭にされながら進んでいきます。その立ち上がった二人に対してこのような言葉が語られたとあります。12節から、二人は天から大きな声があって、ここに登ってこいというのを聞いた。そして雲に乗って天に登った。彼らの敵もそれを見て、雲に乗って天に登った。まさしく神の玉座に座っておられる神の御前に登ったということ。本当に神様を礼拝するようにされていったということです。本当に神様を礼拝するようにされていった。本当に神様を礼拝するようにされていったときには、神様が下す災いの中で、その災いに戸惑いません。その災いの中で、その災いにどう神様を賛美しながら歩んでいけばよいのか、明瞭になっていったことと思います。まあこれは私も明瞭になっていったことと思いますとしか語れません。でもこれをずっと見てきた絵がそういう絵なんですね。まずこの巻物が解かれる前に天上の礼拝へと呼ばれました。さまざまな教会の具体的ないくつかの姿、7つの教会の姿が示されて、その教会の姿が示された後、今度は天上の礼拝へと呼ばれました。その天上の礼拝においては巻物はあるんだけれども、それを解く者はいない。イエス・キリストが解きました。ほふられた子羊。そしてその巻物が解かれたならば、そこに解かれるたびに起きてきた事柄は本当に恐ろしい事柄でもあり、また教会にとっては困難な事柄でもあり、だけどもこれは良い知らせなんだということも語られました。また実際主の証のためにその命を落とした者たちは神様を賛美していました。そして神様に祈っていました。裁きを求めて祈っていました。そういう中でこうずっと進んでいるわけですね。そして今ここで二人の証人の姿を私たちは見ています。その二人の証人は倒れたけども起き上がって天に登って、そして彼らの敵もそれを見た。その時大地震が起こり、都の十分の一が倒れ、この地震のために7000人が死に、残った人々は恐れを抱いて天の神の栄光をたたえた。信じてたたえたのではなくて、 本当に不信と称えるようにされました。思い出すことができるんではないでしょうか。出エジプトの時にですね、銃の災いを下されて、エジプトのファラオ、そしてまたその民は、エジプトのその奴隷の民をですね、送り出すわけです。もうそこからもう追い出すようにして、もう出て行ってくれというふうにして追い出すんですけど、その時にその民は、モーセを尊敬していたとあります。不思議な仕方で認められていました。このように、この神様が褒めたたえられたということです。その筋書き私にもわかりません。でも、そのようにされたということです。また、この二人の証人たちも、同じ証をし続けたことと思います。ここまでいたしましょう。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、主を恐れる者は恐れるからこそ幸いであり、主を恐れる者には確かな未来があると約束してくださいました。どうぞ主を恐れることを学び、また主を恐れる中でさらに主の憐れみを知り、イエス・キリストの栄光、これをますます知るものとさせてください。どうぞ主よ、私たちの信仰が本当にあなたに導かれるものとして養い強められてまいりますように。今週もまた6日の歩みをいたしますが、その6日の歩みの中であなたの栄光をますます鮮やかに見て、あなたを知るものとさせてください。御手にこの願いとこの身を委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の352番です。